ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームロッキーさん、桃さん、桃缶スタッフさん、こんばんは。公開収録やるんすね。久々だ。もちろん遊びに行きますよ。いつもラジオで聞いていますが、生でももさんが話しているのを見られるのは、ラジオの裏側を見ているようで楽しいです。そして、今回のイベントのタイトル、笑う。一体何があったんすか？笑う。ではでは、当日を楽しみにしています。ロッキーさん、お便りありがとうございます。ホームページとかブログでもね、告知をしていましたけれども、ラジオでお話しするのは初めてになりますね。そうなんです、桃缶、久々に公開収録のイベントやっちゃいます。チケットの申し込みがスタートしましたので、詳しくご紹介したいと思います。まずタイトル、桃缶10周年だと思ったら11周年になっちゃったよ、スペシャル、イエイイエイイエイ。あ、よかった、みんな拍手してくれたスタッフさんたち。ちょっとスタッフの皆さん、一体何があったんですか、これは。何ですかこのタイトルは。畑中さんが、プロデューサーの畑中さんがね、向こうで謝っているんですけれども、おかしいですよね。どう、普通イベント、記念のイベント、10周年おめでとうってやりません？なんで11周年なんですか。なんかね、畑中さん今一生懸命数えているんですけれども、おかしいな。本当のこと言いますとね、皆さん今年が10周年だとみんな思ってたんです。だからイベントしようねって話は前々から言ってたんです。みんなで楽しみだね、10周年桃缶続いてすごいよね、これは盛大にお祝いだよねっていう気持ちで私たちは盛り上がってたんですね。それがある日突然畑中さんが、ももちゃん、もう一回ね、よく数えてみたらね、今年11周年みたいなんだよね。見たいんじゃないですよね。それだからね、本当はね、昨年だったんです、10周年のお祝いは。でも、みんな気づかずに1年過ぎてしまいまして、今年になっちゃったんですよね。でも、いいですよね。私はさ、昨年、あれ10年じゃないのかなってちょっとそんな話はしたんですけど、でもなんかほら、何年目っていうのと、それから何周年って数え方が微妙に違ったりして、なんか難しいから、いや、立派なプロデューサー様がそう言ってるなら、きっと私の数え間違いで来年が10周年なんだなって、何の疑いもなく私もそう信じていたら、まさかの11周年になっていたという。でもそんなこと責めません。私そんなことしません。いや、いいじゃないですか、10周年さらにめでたい、もう1年も増えちゃったんだもん、嬉しいですね。11周年になっちゃったけど、みんなと一緒にお祝いしたいと思います。皆さんいっぱい突っ込んでいただいて構いませんので、どうぞ遊びに来てください。9月29日日曜日です。お時間はオープンが2時半、そしてスタートが3時となっています。だいたい5時ぐらいまで続くイベントになるかなと思っています。で、会場場所ですが、下北沢のネバーネバーランドというお店でやらせていただきたいと思っています。ツードリンクついて1500円です。チケットの申し込みはね、もうスタートしているんですけれども、まず中身もう少し詳しくご紹介しますと、 1部と2部に分かれていまして、1部はミニライブをしたいなと思っています。そして私のライブだけでなく、なんと今回ゲストがいらっしゃいまして、ゲストはピアニストの水岡信行さんがいらしてくださいます。ももかにも何度も遊びにいらしていただいて、素敵な音楽、そして何より楽しいおしゃべりを聞かせてくださいました。私もプラネタリウムでのライブで何度もご一緒させていただいていますけれども、その水岡さんがゲスト出演ということで素敵な演奏を聞かせてくださると思います。皆さんそちらもぜひお楽しみにしていてください。そして第2部は公開収録になります。どんなことをやろうかなとか、どんなコーナーをやろうかなっていうのをみんなで今いろんな意見を出し合って決めているところです。ちょっと面白いコーナーももしかしたら出てくるかもしれないなという感じで、私もドキドキワクワク楽しみにしてますので、皆さんぜひライブとラジオとたっぷり楽しんでいただけたらと思います。最近ワンマンライブみたいな形でこうイベントする機会がねなかなかないので、久々にゆっくり皆さんとこう限られた場所でたっぷりお話ししたり一緒に笑ったりする、そんなひとときになったらいいなって思います。で、そのチケットなんですけれども、チケットのお申し込みは私のホームページ、それから、インスタグラムやフェイスブックなどもチェックしていただけると分かるようになっていますし、直接私の事務所にお電話をいただいても大丈夫です。電話番号をお伝えしておきますね。 03-3319-2882 03-3319-2882、 こちらにお電話してください。ファックスの方は 03-5380-635303-5380-6353、こちらまでお客様のお名前、それからお電話番号、いらっしゃる人数などお知らせください。先ほどの料金の方は、チケットの金額の方は当日お店で現金にてお願いします。いやー楽しみですね。ルーキーさんも書いてくださいましたけど、裏側を見ているようで楽しいですって書いてくださいますけど、私も同じように普段ラジオはスタジオで皆さんが聞いてくれてるんだろうなと想像しながら話しているけれども、公開収録は皆さんのお顔を直接見ながらおしゃべりできるので、いつもすごく楽しませていただいているので、久々に公開収録できるのすっごく楽しみです。ぜひ遊びに来てくださいね。9月29日日曜日お待ちしています。そして今日は素敵なゲストの方がいらしてくださいます。そちらもお楽しみに。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。本日のゲストはサックスプレイヤーのゆっこみらーさんです。こんばんは。
こんばんは。あなたの心をハートキャッチ、サックスプレイヤーのゆっこみらーです。よろしくお願いします。
お願いします。私も一緒にキャッチーで言いたくなっちゃったやはりゆっこちゃんからこのね、はい、言葉を聞かないと始まらないもんね。
そうですか。ありがとうございます。
今日もありがとうございます。
ありがとうございます。
ももかに何度もこうしていらしていただいて、
もう本当にまた楽しみにしてました。
すごく嬉しいです。ありがとうございます。
11周年おめでとうございます。
あ、もう早速ありがとうござ ございます。いやいや、長く続けるといいことがありますね。ゆっこちゃんにもいっぱい会えたしね。
嬉しい。
これからも頑張って続けていくので、ゆっこちゃんもぜひ、
ぜひ、これからも、
来てくださいね。
よろしくお願いします。
お会いするのは久しぶりですけれども、はい、私もインスタグラムとかもチェックさせていただいてて、もうゆっこちゃんの活躍をいつも拝見してます。
ありがとうございます。
お忙しそうですね。
いろいろバタバタさせていただいてます。
たくさんテレビ番組にも出演されているって聞きましたけれども。
最近いろんなテレビにも出させていただいていて、ぜひ皆さんも見ていただけたら嬉しいです。
はい。今までいろんな番組に出演して、
はい、
この人に会ってみたかったなって人に会えたとかってありますか？
はい。もうすごいたくさんいて、マツコデラックスさんとか。はい、収録でお会いできて。
どんな印象の方でしたか？
はい。なんかですね、思っていたよりも、さらになんか大きかったです。
そうなの？テレビからも大きさは伝わってくるけど、はい、さらに、は
い、さらに大きくて、ですっごいいい人でした。
いい人なんですね。
はい、もう収録以外の時もたくさんお話ししてくださって、すごい応援してるわよって感じで言ってくださって。
本当に、
はい、
優しい人なんですね。
そうなんです。
他にもいらっしゃいますか？
そうですね。もう、たくさんいると思うんですけど、グッチ雄三さんとかも、すごい、昔、ちっちゃい時に、E テレで、ハッチポッチステーションっていう番組をすごい好きで見てたんですけど、そこで出てて、本物だみたいな、そういうこといっぱいあります。
子供の頃からずっと見てた人に、
はい。
一緒におしゃべりできたんですか？
そうなんです。一緒に共演、一緒に、演奏で。一緒にさせていただきました。
そうですか。
はい。
わあ、じゃあ、どんどん最近ね、出演する番組も広がっているので、
はい。
いろんな方との出会いもまた楽しいですね。
はい。
テレビ緊張します？どうですか？
そうですね。テレビはまだ緊張します。
緊張します。そうですよね。有名な方もいっぱいいたり、
は
い。
そうなんですよ。
たくさんの人と同時に出るとなんかこう喋るタイミングとか難しかったりしないんですか？
はい。それがもうタイミングが、もう皆さんなんか、こう、なんて言うんですかね、すごい上手いというか、テレビ慣れされているので。
そうですよね。
そう。どのタイミングでこうパッと入っていくのかっていうのが難しい。
難しいですよね。
はい、ま
あ、でもね、あゆこちゃんはサックスプレイヤーでいらっしゃるので ね、タレントさんじゃないから、はい、きっとね。
割とタレントみたいな扱いされてるんで難しいです。
やはりこの可愛いピンクのヘアスタイルとね、もうこのルックスからきっとどちらもね、魅力だなと思うんですけれども、ほんとそんな感じでテレビとかラジオとか、
はいはい、
それかいろんなイベントに出演されて、サクソン演奏されたりとか、はい、大変お忙しいと思いますけれども、そんな中新しい CD がリリースされたということで、
はい、そうなんです。
お話聞かせていただけますか？
はい。今回はですね、初めての本格ジャズアルバムを、作らせていただきまして、Kind of Pink というアルバムタイトルが、はい、なんですけど、9月11日にキングレコードから発売されました。
わー、リリースされたばっかりですね。
そうなんです。
うわー。この Kind of Pink という、まずアルバム名はどのようにつけたんですか？
はい、これはですね、マイルス・デイビスの、ジャズの名盤で、
はい、
Kind of Blue というアルバムがあるんですけど、
はい。
結構マイルス・デイビス、ほんと大好きで、
はい。
もうそのリスペクトを込めて、Kind of Blue じゃなくて、Kind of Pink にしちゃったーって感じ。
ゆっこちゃんだったら絶対ピンクですもんね。
そうなんです。もう、ジャズなので、もうジャズを連想させるようなタイトルにしたいなと思って。
はい、今回本格ジャズアルバムということですけど、
はい、
今までリリースされていたアルバムは、
はい、は割と、ゆっこミラーが、もしロックフェスに出たらとか、結構、ジャズ、もともとはジャズプレイヤーなんですけど、ジャズとはまた違う感じのコンセプトのアルバムを今まで作ってきたんですよ。なんですけど、今回念願のもう全部ジャズみたいな感じのアルバムになりました。
意外ですね。なんかジャズのアルバムを出してる。うん、なんかね、はい、きっと皆さん思っていらっしゃると思うけど、
はい、
今回ある意味初なんですね。本格的にジャズでっていうことで、
はい。
そしてまだなんかすごい方がアレンジに参加されたと聞きました。
そうなんですよ。今回ですね。グラミー賞受賞アレンジャーのデビッド・マシューズさんがアレンジとピアノで参加してくださったんです。
はい、すごいことですね。 グラミー賞取られてるアレンジャーさんなんですか。
はい、そうなんですよ。
どんな方でしたか、お会いしてみて。
すっごいフレンドリーでハッピーな感じの。
ゆっこちゃんみたい。フレンドリーでハッピーな感じで。
はい。最高でした、もう。
もちろん英語でお話をしてですよね。
そうですね、頑張りました。
のは。
はい。
うわー、すごいなー。もっとこんな感じとか、リクエストとかは、さすがにすごい先生すぎちゃってできないものなんですか？はい、
それがですね、あらかじめ、この曲とこの曲と、4曲全部アルバムの中から、
はい、
4曲選んでアレンジしてもらったんですけど、その曲をお伝えしたときに、もうお任せしますっていう風に言って、そしたらもうすごい素晴らしいアレンジのものが作ってくださって、ゆっこのサックスを今回、アレンジするにあたって、YouTube とか前のアルバムとかをいろいろ聞いて、ゆっこのサックスが一番輝くようなアレンジにしたから、もうゆっこは好きに吹いていいよっていう風に言ってくださって。
かっこいい、
かっこいい。でも吹いたらすっごいもうアレンジがかっこよくて、もうレコーディングメンバーもすっごいかっこよくて、もう最高の楽曲になりました。
アルバムは全部で10曲入っていますけれども、
はい、
どの4曲が、その、デビッド・マシューズさんがアレンジされたんですか？
はい。2曲目、宝島と、あと、ラウンド・ミッドナイトと、
はい。
あと、イエス・オア・ノーと、
はい。
名探偵コナンメインテーマの4曲を。
まさに今お聞きいただいた、
はい、
名探偵コナンのメインテーマ。
そうなんです。
そうなんですね。アレンジされたんですね。
はい。
どの曲もスタンダードのジャズの曲だったりとか、うん、あとは T スクエアさんの曲だったりとか、はい、有名な曲ばかりですけれども、
はい、
その、今までに吹いたことがある曲もあったんですか、この中には。
そうですね。今まで YouTube でやってきた名探偵コナンのメインテーマとか、あと、5曲目の海の見える街とか、人生のメリーゴーランドとか、宝島とかは YouTube で、
やってたものなんですね。
はい。あとも他も全部、オリジナル曲以外は、今までライブとかでもやってきた曲なんですよ。
やってきた曲で。でもきっと、アレンジャーさんが変わると、は
い、そうですね。
全く雰囲気は変わりますよね。
そうなんです。
違うものに。
はい。
気持ちよく吹けましたか。
はい、もうすごい、もう楽しかったです。
ゆっこちゃんのためにアレンジすごいですね。
嬉しい。
そうですか。じゃあ、ねえ、またこう新たな魅力がたっぷり詰まってると思うんですけれども、
はい、
まず最初私お写真を見たときに、
はい、
お、ゆっこちゃんが大人になってるって思っちゃったの。
本当ですか。
今回真っ黒の衣装を着てらして、
はい、
髪の毛はね、可愛いピンクのままですけど、
はい、
ちょっと印象が違いますよね、
うん。そうなんですよ。今回やっぱりこう、ジャズって感じを出したくて、こう大人っぽいシックな感じで行きたいなーと思って、ジャケットとかアーシャーとかもちょっと今までと雰囲気が違う感じにやってもらいました。
この大人の女性がキュルピカーって言わなそうですもんね。
やばいですね。ライブ行ったら言ってるんですけどね。
同じ人みたいな。
本当
です。辛いね。いやー素敵で、まずそこがね、ゆこちゃんのね、素敵なところですけれどもね。今回その、ライブとかは、あれですよね、はい、リリースツアーがもうすぐ始まるんですよね。
はい、そうなんですよ。
その時は大人っぽい雰囲気で行かれるんですか、今回。
まだ迷っていて、
そ
どうしようかなって感じなんです。
いつもね、衣装とかもこう、キラキラ可愛いっていう衣装いっぱいあるじゃないですか。
はい、
そういうゆこちゃんで行くのか、うん、それともちょっとアルバムのイメージに寄せて、ぐっと大人っぽいセクシーな感じで、
うん、
行くのか。
どうしよう。
今考えてるところなんだ。
はい、そうなんです。
こう、一回のあと、一回のライブの中で、衣装をチェンジしたりすることもあるんですか、
はい、ありますね。ありますけど、今回は、割と、ファーストステージだけのライブをやろうと思っているので。
ああ、じゃあ途中で変身っていうのはちょっと難しいかな。そうなんですね。リリースツアーの日程とかもぜひ教えていただけますか。
はい。日程がですね、9月21日、大阪アムホール、9月27日、東京内幸い町ホール、10月24日、25日、2日連続で、名古屋スターアイズ、そしてその後もずっと全国ツアーが続いていくので、ぜひ皆さん、ゆっこミラーの公式ホームページをチェックしてみてください。
うわー、ずっと続いていくんですね。
そうなんです。
楽しみ。全国で待ってらっしゃるファンの方がね、
はい、
多くいらっしゃるので、ワクワクしますね。
楽しみです。
こういった情報はどこをチェックしたらいいですか？
ゆっこミラーの、 公式ホームページのライブというところをクリックしていただけたらいけます、
はい、そうですか、はい、ぜひ皆さんね見てお近くの会場にゆこちゃんいらっしゃるときに、はい、ぜひ足を運んでいただけたらと思います。
ぜひ来てください。
10曲入りのアルバムということですけれども、はい、今回オリジナル曲が、はい、3曲入ってるんですよね。
そうなんです。
ゆこちゃんいつもねご自身で書かれていますけれども、
う
ん、
はい、
こう印象に残った曲とかありますか？自分で作ってみて。
そうですね、1曲目のブルースティルトンっていう曲は、
はい、
このブルースティルトンっていうタイトルなんですけど、
はい、
スティルトンチーズというのがあって、でそれイギリスのチーズなんですけど、
はい、
そのスティルトンチーズを食べてから寝ると奇妙な夢を見るっていう風に聞いたんですよ、で何それと思って試してみたんですよ、
はい、
寝るほんと30分前ぐらいに食べて、
はい、
歯磨きして
寝て偉いちゃんと歯磨きして
そしたらすっごい変な奇妙な夢を見たんですよ。本当に何これって感じ、今まで見たことない感じの。
覚えてます？どんな感じだったとか。
すごい細かくは覚えてないんですけど、なんかどこかに行ったこともないところに迷い込んじゃったみたいな、そういう感じの夢だったと思うんですけど、でそれがすごい不思議で、なんかそれを曲にしてみようと思って、ちょっとかっこいいジャズって感じだけどちょっと不思議な感じっていう感じの曲を作りました。
そこから音楽が生まれちゃうんですね。
そうなんです。
それは曲を作ろうと思って食べたわけじゃないんですよね、はい、チーズは、
はい、
面白そうと思って食べてみたんだ、
はい、興味本位で
、どんな味だったんですか？
普通にすごい美味しい、そんなにきつくない感じのブルーチーズって感じでした。
それなのにそれを食べて寝ると、
はい、
皆さん奇妙な世界に行ってしまうんですね、夢の中で、
はい、試してみてください。も
う日本だけの話じゃないんですよね、はい、世界の方たちが、
はい、もうイギリス人、今回ピアニストのサイモン・コスグローブさん
も、
はい、イギリス人なんですけど、でイギリスで生まれ育った方で、今は日本にお住まいなんですけど、あ、スティルトンだみたいな感じで、イギリスのチーズだよねって、
はい、
不思議な夢見るよねって言ってました。
このピアニストの方もじゃあもしかしたら見たことがあるのかもしれないですね。
言ってました。
言ってました。
はい、
本当ですか？やだ、気になっちゃう。ね、ちょっとなんか輸入食品とか売ってるような、
はい、
ちょっと高級なチーズ売り場に行ったら。
あります。
ありますか？
はい。
いやー、食べたい。
ぜひ試してください。
面白い。ゆこちゃんチーズ好きなの？
すごい好きなんです。
どんなチーズでも食べられちゃいますか？
はい、もうブルーチーズも大好きだし。
ちょっとね、だってブルーチーズとか癖が強いけど、
はい、
大丈夫？
好きです。
お酒も一緒に飲んだりとか？
赤ワインと一緒に飲むっていう。
大人キュルピカ
キュルピカですよ。
キュルピカ大人だ。そうなんだ。
はい、
チーズもじゃあたくさん召し上がるんですね。
すごい好きなんです。
わあ、そこからそんな名曲が生まれちゃうわけですね。いろいろ食べてみるもんですね。
そうですね。
ミュージックビデオも拝見しましたけど。
ありがとうございます。
街の中でね、
はい、
演奏されてたりやからね、はい、ちょっとやっぱりミュージックビデオも大人っぽい雰囲気でしたよね。
は
い、
あ、そうかも。
ちょっと暗い感じのね。
そうなんです。
曲のイメージに合わせて撮影されたんですか？
はい、はい、そうなんです。場所は渋谷と六本木で撮影しました。
どうでしたか？撮影は楽しかったですか？
楽しかったです。なんかすごい深夜に撮影したんですよ。深夜の12時近くの渋谷とか、六本木とかに行って、で、すごい普通に人がいるところで吹いたりとか、
みんな見てたでしょ。
はい、
ねえ、そうですよね。
そうなんです。
そんな中でじゃあみんな見てる人もいる中で頑張って撮影してきたんですね、
はい、そうなんです。
そしてまたそれ以外にも2曲、
はい、
なんか可愛いタイトル、どっちもインナーチリームも、はい、ハッピンシャワーも、
はい、
ねえ、可愛いタイトルですけど、それぞれどんなイメージで作られたんですか？
はい、ですね、インナーチリームはこう夢、さっきの奇妙な夢とはまた違って、こう夜夢を見ていて、夢の中ですごくもうキラキラーって感じの、すごいドリーミーな感じの曲が作りたくて、もう夢の中でときめきって感じのイメージで作ったんですけど。
ゆこちゃんやっぱり夢を見てる時もキラキラーが多いですか？なんかこう。
そうですね。
ふわふわキラキラな夢とか。
そういう時もあるし、でもあんまり覚えてないんですよ、夢がどんな夢だったのか。
朝起きると結構ね、忘れちゃったりしますもんね。
はい、そうなんです。
こんな夢を見ると朝からハッピーみたいなのってありますか？なんか会いたかった人に夢で会えたりとか。
あ、そうですね。でもなんか割とみんなでこう遊びに行っている、なんか旅行しに行ってるとか、うん、遊びに行ってたりとか、そういう夢がやっぱりなんか楽しいって感じ。
お出かけしててとか、はい、なんか夢の中でライブしてたりとかってありますか？
たまにあるかもしれない。
なんか私何度か見て、いつも、はぁって朝起きるのは、はい、ライブに行ったのに、うん、全くこれから次にやる曲の歌詞を覚えてないとか、なんか、そういうハプニングが起きた時の、なんか、多分何かこうプレッシャーに追われてる時とか何度か見たことある夢で、そういうのないですか？
全くないです。
どうしよう、みんなお客さん待ってるのに次の曲全く歌えないんだけどみたいな。私は何度かって同じ夢
が、怖いですね。
そうそう、すごい怖い夢の一つなんですけど。まあでもなんかじゃあハッピーな夢のが多いのかな。怖い夢もあんまり見ない、はい、
全然見ないです。
あー、すごい。そうなんだ。
はい、そう
なんです。じゃあそういうキラキラっとした夢の世界を描いたのがインナ・ドリームという曲で、
はい、
もう一曲のポッピンシャワーっていうのは、
これはですね、ポッピンシャワーというタイトルは、もともと、サーティワンっていうあのアイスクリーム屋さんあるじゃないですか。
まあ、私もタイトル見た時もアイスが食べたくてしょうがないと思って。
そのサーティワンで、ポッピングシャワーっていうアイスがあって、
はい、
それってなんか口の中に入れるとなんかパチパチパチってなるんですよね。
なりますよね、は
い。なんかラムネみたいなのが入って。
あ、確かに色合いもちょっとゆっこちゃんみたいな感じがしますよね。すごいカラフルなね。アイスね。
そういうなんかイメージで作った曲で、こう、あれもなんかこう口の中でこう跳ねてるような感じじゃないですか。なので音がすごくアップテンポのナンバーなんですけど、すごくアップテンポな中で音がもう飛び跳ねている感じの、曲を作ったので、あ、この曲はポッピンシャワーにしようと思って。
あ、じゃあ、ポッピンシャワー初というよりも、曲を作ったイメージがポッピンシャワーにぴったりかもっていうところで、
はい、
タイトルがついたんですね、
はい。
タイトルも結構悩んだりします？オリジナル曲を作った時って。
はい、めっちゃ悩みます。
歌詞があるわけじゃないからね、うんうんうん、インストの曲だとね。
そうですよね。
作ってる時に、作曲してる時にこうイメージをすごい頭の中で膨らませてるんですか？
そうですね、ゆっこはイメージ先行って感じです。
ああ、じゃあなんかこう映像なりなんか色だったりとか、はい、そのイメージの中から音を見つけていって、
そうなんです、
作っていって、
はい、
で最後それをじゃあ何かのタイトルにしたりとか。
そうですね、そういう
感じですか？
はい。
普段からこう曲を作ったりとかは日常的にされるんですか、はい、ゆっこちゃんは。
なんかゆっこ曲、まあ、作るんですけど、割と勝手になんか頭の中に常にメロディーが鳴っている感じなんですよ、何かが。
それはその有名な曲と限らず、
勝手にその時になんか思いついた感じのメロディーが勝手に頭の中で鳴っていて、なので曲はサクッと書けるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんです。
それをじゃあ何かにこう書き留めておいたりとか、録音しておいたりとかもします？
あ、そうですね。なんか、あ、こういう感じかっこいいかもとか思ったら、
うん、
自分で、iPhone のボイスメモに、
うん、
自分で
歌って、聞く
メロディーを、
はい、
録音して、後でそれをピアノの前で、
うん、
さらにちゃんと、コードとかつけて作曲し直したりとかしてます。
じゃあそのキーワードになるようなそのフレーズだけは最初は頭の中になってて、はい、
そうです。
それをしっかりこう曲にしていくみたいな作業があるんですね、
は
い、
そうなんです。
楽しいですか？曲作るのも
楽しいです。
あ、曲作ること、お客さんの前で吹くこと、
はい、
テレビとかラジオみたいに出演すること、
はい、
でも楽しいと思いますけど、はい、どれが一番好きって言われたら、
なんだろう、そうですね、なんかその全部好きなんですよ。でも一番なんかすごいハッピーって感じになれるのは、その作った曲とかライブで演奏したりとかテレビとかに出たりとかした反応、みんなの反応ですごい良かったとか、あれ面白かったよとか、何かみんなの反応 をこう知るっていうか、そうやって言ってもらったりとかするときが一番幸せって感じ。
ああ、なるほど。はい。それが何か、何を通してと限らずね。
はい。
何を通してでもみんなが、それこそみんながハッピーになってくれた、その瞬間が、ゆっこちゃんもハッピーに。
はい。そうなんです。
ああ、いいですね。素敵ですね。これからね、リリースツアーも始まっていきますけれども、
はい、
テレビの番組も出演が決まっているものがあるんですよね。
はい、そうなんです。
教えてもらえますか？
はい。いろいろと、最近テレビの収録をしているんですけど、まだ情報解禁されてないのがたくさんあって、で、今、情報解禁されている番組が10月5日に、
はい、
東京 MX の音ぼけポップスという番組にゆっこミラーがゲスト出演します。
そうですか。
そうなんです。
10月5日夜9時半から10時までの番組なんですね。
はいはい、そうなんです。
ここでもじゃあいろんなお話とか、
はい、
演奏とかもあるのかな。演奏
も、はい、してます。
そうですか。
はい、
じゃあぜひ皆さんに見ていただいてハッピーな気持ちになって、
はい、
それをゆっこちゃんにぜひ皆さん送信していただいて、はい、送り返してほしいですもんね。
はい、
この他にもたくさん出演されているということなので、
はい、
詳しいことはね、
はい、
公式ホームページとか、
はい、
チェックしていただけたらと思います。そして YouTube もね、
はい、
今ゆうこちゃんすごいいっぱい上がっていて、
はい、
私昨日ちょうどね、パプリカを聞かせていただいたんですけど、
はい、ありがとうございます。
うち小さい子供たちがいるので、
はい、
パプリカ NHK でいっぱい流れているじゃないですか。
です
ね、
はい、
子供たちが歌っているあのパプリカのイメージで、ゆっこちゃんのパプリカを聞いたらかっこいい、なにこれって思って。
嬉しい。
確かにパプリカのメロディーと曲なんですけど、
はい、
まずアレンジが全然違うし。
そうですね、ジャズにアレンジしました。
なんてセクシーなパプリカなんだろうと思いました。
ありがとうございます。
すごい素敵でしたね。
嬉しい。ありがとうございます。
いやー本当に良かったです。 いろんな曲を今ね、
はい、
演奏されてるんですよね。
そうなんですよ。
サックスで吹いてみたシリーズと言いますか。
はい、そうなんです。
みんなが知ってるような有名な曲を、
はい、
たくさんやってるんですよね。
そうなんです。やっぱりなんかジャズとかサックスとか普段聴かないっていう人がたくさんいると思うので、そんな人たちに聴いてもらいたいっていう思いから YouTube を始めたんですよ。なのでやっぱりみんなが知ってる最近流行っている J-POP の曲だったり、あとアニソンだったり映画の曲だったりをこうジャズにちょっとアレンジしたりとかして、サックスで演奏することによってみんなにサックスとかジャズの魅力が伝わればいいかなと思ってやってます。
はい、まさにその YouTube を通して皆さんこう人気が出たものとかもまたアルバムにね収録されたりとかしてるわけですもんね。
はい、
そして真面目に、ま、ごめんなさい、全部真面目に全部真面目にやってらっしゃるとは思いますが、
はい、
真面目にサックスの演奏を聞いてというのだけじゃなくって、
はい、
ちょっと面白いこともしてるんですよね。
は
い、
そうなんです。ですね、 YouTube でこう身近にある人参とか、
はい、
あとお花に水やりをするじょうろとか、
はい、
あとホースとか、あと工事現場にある三角コーンとか、
はい、
そういうものをこう自分でサックスとか楽器みたいに穴開けたりドリルで穴開けたり切ったりして楽器にしちゃって吹いてみたっていうのを YouTube でやってます。
本当ですか？ちょっと待って、今なんかまあ全部びっくりするけど、
はい、
人参じょうろぐらいはまあなんか楽器のサイズ感的にね、なんか不可能じゃない感じもしないでもないんですけど、
はい、
三角コーンっていうのは何ですか？あ、
それがですね、三角コーンをまず最初見た時にこう三角で、
うん、
形的にあれこれサックスのベルのところと同じだと思ったんですよ。
工事現場に置いてある、
はい、
あのサイズでですか？
そうなんです。でそれを逆さにしてみると穴が開いてるじゃないですか。
うんうんうん、
で下のとんがってるところもこう切って穴を開けたらちゃんとこう空洞になるじゃないですか。でそれをサックスのベルのところに刺して
ゆっこちゃんのサックス楽器にそれを刺すんですね。
はいはい、接続って感じで。
なるほど。だからプワーって出てくるとこがすごく大きくなるっていうことですよね。
はい、でそれで吹くとすっごい重低音が出るんですよ。
うん、 本当に出るんですか？
はい。それもやってて、で、それで、ちょっと何か吹いてみたりとかやってるので。
重低音ってこと？あ、じゃあ、例えばアルトサックスが、アルトじゃない音域の音が出るってことですか？
そうなんです。なんか、バリトンサックスよりもっと。
そう。信じられない。
びっくりしました。
それでも、めっちゃ重くないんですか？
あ、結構、でもあれ結構軽いんですよ、三角コーンって。
そうなんだ。あ、そうなんですね。意外とサイズ大きいけど、軽いんですね。
はい、そうなんです。
面白い。そして、人参も出てきましたけど。
はい。
人参は？
人参は、サックスの口で加えるところがマウスピースっていうところがあるんですけど、
はい。
それは取り外しができて、それを人参で作ってみたいなと思ったんですよ。
はい。
それで、人参のドリルで穴を開けて、で、なんかこう、彫刻刀みたいなもので、削ったりとかして、マウスピースと同じ形にして、で、それにリードっていうのをくっつけて、サックスに刺して吹いてみたんですけど。
音出るんですか？
はい、普通にちゃんと、しかもいい音でした。
すごいな、今ちょっと DIY 女子とか流行ってるじゃないですか。はい、皆さんドリルとかね、可愛い女の子がやってたりしますけど、それで楽器を作っちゃうわけですね。
楽しいんです、本当に。
いやー、面白い。音出るんですね。
そうなんですよ。
その他にもジョーロとか。
ジョーロとか。
いろいろやってるんですね。
はい、
面白い。これちょっと皆さんぜひね、お話だけじゃなくて、やっぱり映像で見たいですからね。
ぜひ YouTube 見てください。
YouTube 見てみてください。いろんなところからこうゆっこちゃんのね、素敵なところを発見して、で、結果そこからね、音楽を聴いてくれて、
は
い、
そうですね、
で、ライブに来てくれてとかってなったら、はい、みんながハッピーですもんね。
ハッピ
ー。いやー、ゆっこちゃん頑張ってますね。
ありがとうございます。
いやー、本当にも楽しかった。またね、お別れの時間が近づいて、しまったんですけれども、すごい楽しかった。
楽しかったです。
ね、やっぱりね、
はい、
チーズの曲を私はどうしても最後に聞きたいんですけど、
ぜひ。
聞かせてもらってもいいですか？
はい、お願いします。
チーズを食べたから、あの夢が見られて、夢を見て、曲が生まれちゃうという、うんうん、
はい、
すごいエピソードでしたけれども、じゃあゆっこちゃんに最後その曲を皆さんにね、はい、聞いていただきたいと思いますが、
はい、
これからツアーも始まりますし、
はい、
ますますお忙しいと思いますけど、はい、ゆっこちゃん頑張ってくださいね。
頑張ります。ありがとうございます。ぜひライブに遊びに来てください。
ありがとうございます。私も聞きに行きたいです。
ぜひ
頑張ってください。
はい、
今日は楽しいお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストはサックスプレイヤーのゆっこミラーさんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それでは、ここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。サークルオブラブ、聴いてください。誰にでもあるね。目を閉じて
じればあなたを待っている。笑顔がある、いつでも一人じゃないよ。
でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my voice?Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストにサックスプレイヤーのゆっこミラーさんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。久々にゆっこちゃんにお会いできてとても楽しかったです。ゆっこちゃんと話しているといつもなんかこうハッピーなオーラで包まれるような感じがして、こちらまでね幸せな気持ちになります。9月11日に新しい CD がリリースされました。 Kind of Pink、本格ジャズのアルバムになっているということなので、皆さんもぜひ聴いてくださいね。そしてリリースツアーも始まりますので、お近くの会場にぜひお出かけください。私も遊びに行きたいです。また来てもらいたいですね。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、 お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組にいらしてくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@fujitanimomo.com、 momokan@fujitanimomo.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてください。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。ここでライブのお知らせがあります。9月22日日曜日、クリエイトライブステージ2019というイベントに参加します。ビオラのともちゃんと一緒に私もピアノで弾き語りをします。会場の場所は八王子市障害学習センタークリエイトホール、毎年お世話になっているところです。私の出演時間は夕方の4時25分から4時45分までを予定しています。お時間が前後するかもしれないので余裕を持ってお越しください。そして番組の最初でもお話ししましたが、9月29日日曜日、ももかん公開収録のイベントをします。お時間はオープンが2時半、スタートが3時です。会場の場所は下北沢ネバーネバーランドです。皆さんぜひ遊びにいらしてください。詳しいことは私のホームページ、 Facebook、Instagram をチェックしてくださいね。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。未来を輝かす宝石になるだろう、信じてる道さえも時に不安になるだけど、君の笑顔がいつも明日の力になる。ここから君へと溢れる想い、この歌に乗せて今日より輝く僕らの未来を君と作りたい。出す感謝の気持ち、この
作りたい。